ます。
おはようございます。
4月に入りました。本当に新しい年度の始まりということで、教会関係の方々も進級や進学あるいは就職とかあるいはまた移動とかですね、そういう動きがあります。そういう方々のことを、祈りながら思いながら過ごしておりますけれども、4月教会の暦で言いますと今受難節に入っておりまして、来週から受難週に入り、そして、今年は4月の17日がですね、イエス様のよみがえりを記念するイースターの日となっております。今月本当に、そういう移動される方々やまた、十字架のこと、そしてよみがえりのことを覚えながら、この月を送っていきたいなとそのように願っております。一言祈ります。神様、今日の主の日をありがとうございます。まだ寒い朝ですけれども、またコロナが増えている中にありますけれども、こうして守られて今日の礼拝を皆さんと一緒に捧げることができることを感謝します。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語る者を強め、聞く人一緒に心を開いてくださって、あなたご自身がお語りくださりますように、今日出席できなかった方々、オンラインで参加している方々の上にも同じ恵みと祝福をお与えください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。皆さんの中で、映画の好きな方がおられるでしょうか。私は映画が好きで、いい映画があれば見ることにしておりますが、先週ですね、アメリカでアカデミー賞っていう映画の、いい映画がこう表彰される式がありまして、日本の映画が、選ばれたと思います。皆さんもお聞きになったかと思います。でそれは良かったんですが、その式典でですね、有名な俳優さんが、その式に出ておられる、その贈呈をされる方の平手をね、ビンタをこう打ったっていう平手打ちをしたっていうことが話題になりました。で、それは奥さんの外見をですね、この嘘の悪口を言ったということで怒って、そして、暴力を働いたということだそうであります。奥さんがその脱毛症で髪がこう短くの短い状態であるということで、言われたということなんですが、怒り抑えられなくてですね、そういう暴力を、振るったということでありますが、もちろん許されるわけではありません。怒りを覚えて暴力を振るったり、あるいはまた死に至らせるとか、そのことは毎日私たちの、周りにおいてなされていることだと思います。学校の様子よく聞くときありますけれども、今の子供はじっとできなくてですね、すぐこの切れてっていうか暴れたりする人も、わめく人たちもいると言いますし、家庭では、児童虐待とか、あるいは DV と言いましょうか、ご主人が奥さんを本当にこう殴りつけて傷つけるというようなこともよくあることを、よくそういうことが、よくなされているということを私たちは聞いております。皆さんは怒りということにおいていかがでしょうか。どういうふうにしてその怒りの感情がこう出てきた時に、どのようにしてそれを収めておられるでしょうか。ついつい怒ってしまって怒ってしまってということで、反省をするということもあるでしょうか。今日ヤコブ書を通して、その 怒りについてですね、そしてまたそれをどうコントロールするかということについて学んでみたいと思います。私たちが成熟したクリスチャンになるためのまた一つのケースだと思うんですね。私たちが本当に成熟したクリスチャンになるということ、いろんな要素がこうそこにあるわけですけれども、怒りというものをどのようにね、受け止めるか、あるいはどのようにしてそれを、この克服していくかということが大事かなというふうに思います。で、今日もこの19節から21節を通して、3つにまとめてお話をしたいと思います。その3つとは、1つは怒りの現実です、事実です。そして2つ目は怒りの間違いがあるということですね。怒りについての間違った考え方がある。そして3番目には、怒りのその解決と言いましょうか、そのことを、見たいと思います。まず最初の怒りの現実でありますけれども、19節を見ると、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさいと書かれてあります。私愛する兄弟たちよっていうのはクリスチャンたちのことですよね。キリスト者に進めているということであります。先週も新しく生まれ変わったものは本当にそういういろんな誘惑に、ね、打ち勝つことができていくのだということをお話しいたしましたが、今日のところも新しく生まれ変わった者たち、クリスチャンたちに語られています。まあどちらかといえば穏やかな方に入るでありましょうけれども、でもクリスチャンもキリスト者も、怒るっていうかカッとなってですね、怒るっていうのことも、あるかなというふうに思います。まあ、私もそういう経験があります。私のことになりますけど、前の神宮行った時に、私はどんぐりの家っていう心の病の採用所のボランティアをしてたことがあります。誰もなり手がいなくて、運営委員長をですね、した期間もありました。で、そのどんぐりの家を建てた心の病を持つ家族の方々がたくさんおられて、その家族会を立ち上げてできた運営員、そういう採用者だったんですけれども、その会長さんに K さんっていう人がおられまして、一生懸命、活動された人でありますけれども、しょっちゅう教会を訪ねてきますし、あるいは朝から電話を何度もかけてくる方でありました。で、家族会の代表でもあるし、私は現場の作業所の運営員をしてたんですけども、運営長してたんですけども、いろいろとですね、文句や批判とかですね、職員がどうのこうのとかですよね、まあ、なってないとか、もう朝からこうガンガンこう言うてくるわけですよね。でこっちもですね、どんどんどんどんエスカレートしてきてですね、そんなことないでしょうとかですね、こうやり合いをしてですね、どんどんどんどんお互いに言い合いをしてですね、もう最後私もカーッとなってですね、ガチャンをカチッと電話をですね、ガシャンとですね切ったことがあってですね、後でなんかですねいい気持ちしなかったんですが、まあそういう、こうカーッとなってですね、失敗をしたっていうような、まあそういう経験もあります。またある私の知っているクリスチャン女性の方が私にこう言いました。先生、今日はご主人を殴ってきたんですって言うんですね。そんなね、するような人ではなかったので、私びっくりしました。で、詳しいことはちょっと聞けなかったんですけども、なんかやっぱりね、こうカッとなったことがあったんでしょう。主人をですね殴ってきましたっていうのを聞いてですね、私は、本当にですねびっくり仰天したことがありますけれども、クリスチャンの中にも、まあ、暴力までいかなくても、 ね、カーッとなってお互いに言い合ったりすることってあるんじゃないかなというふうに思います。で、聖書は、聞くのに早く、ね、そして、人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいとこういうわけです。聞くのに早くっていうのはどういうことでしょうか。伸ばすんじゃなくて、聞いたことを後々にするんじゃなくて、すぐにね、聞くということはすぐに実行に移すということだとこう思うんですね。後で御言葉を実行する人になりなさいとありますが、これは御言葉を聞くということと聞くことも含まれています。私たちがいろんな人の話を聞くということは、まあ、よく聞かないといけませんし、理解しないといけませんけども、先々伸ばすんじゃなくてすぐに実行するということではないかと思うんです。今日も花が飾られておりますけども、木の花蕾が、まあ、土曜日ですね、花を生けるんですけども、昨日の時点ではですね、この紫のこの花は昨日の時点ではありませんでした。で、家内がですね、気になってですね、朝方ですね、先週の花ですけども、その置いてたので、それをまあ足して、今日のようなこのね花になってるんですけども、家内が私に言いました。お父さん、写真を撮っといてね。私いつもね、いつもあとね、あとでするようにいつも伸ばし伸ばしてたんです。今日はですね、変な圧力も感じましたのですぐにですね、写真をですね撮りました、すぐにですよね。だから聞くって、聞くのに、ね、早くっていうのは本当にすぐに実行に移すっていうことだと思うんですね。ところが私たちは伸ばし伸ばし伸ばしているっていうことも、私もそういうようなものなんですけども、あるんじゃないでしょうか。語るのに遅く、語るのに遅く、まあゆっくり穏やかに語るっていうこともあるでしょう。なんかバババババーっとこう喋る、長く話し続けていく、それでいろんなね、言わんでいいことをもう言ってしまったり、どんどんどんどんエスカレートしていて怒ってしまったり、でそれは結構長く話をするね、そういう中で怒ってくるっていうこともあるかなというふうに思います。そして怒るのに遅く、すぐにカットしない、怒らない、いろいろ言われても、私も失敗した、先ほど言ったような失敗をしたものでありますけれども、耐えたり我慢したり、その感情を本当にこう抑えるということであります。箴言っていうね、ヤコブの手紙と箴言とよく似てるんですけども、ヤコブ書を開きますと怒りについていろんなことわざ、教訓が書かれてあります。怒る人は知恵のない愚かな人だということもありますし、書かれてありますし、あるいは、穏やかな人は、健康を保つけれども、怒り激しやすい人はね、体を壊していく、健康を害していくというふうにも書かれてあります。人間関係を損なうというのも当たり前であります。そういうことが箴言にですね、語られております。どうぞ皆さん箴言をまたそういう意味で読んでいただけたらと思います。怒りの現実、事実、それは私たちにも当てはまるものであります。次に怒りの間違いですね。私たちは どうして怒りを覚えること、怒ったり、イライラしたり、ね、また爆発したりするのでありましょうか。まあ、いろんなことが言えると思います。自分の思う通りにならないということもありますし、いろいろと非難され批判されてカッとなる、ね、受け入れられなくて、カッとなるっていうかね、そういうこともあるでしょう。でさらにですね、人は自分の怒りは正しいって、ね、そう思っているところがあるからだと思うんですね。自分のこの怒りっていうものはね、正しいんだ、私は正義感に燃えて怒ってるんだというような怒りっていうものもあって、それを正当化してしまうということも多いかと思いますが、聖書はですねこう言ってんですね、人の怒りは神の義を実現しないのです。人の怒りは神の義を実現しないのです。これどういう意味でしょうか。一つには、怒りやすい人は感情に左右されて公正な行動ができない。感情に左右されて正しい判断とか正しいそのアクションというか行動ができないということがあるからではないでしょうか。しばらく前でありますけども、神戸の方で、無職の男性の方が路上駐車してた車を何台もですね、その石を投げて石で傷つけてしまったという事件がありました。まあ、器物破壊の容疑で、検挙されたわけでありますけども、その男性がこう言ったそうです。路上駐車をする運転手が許せなかった、正義の味方として社会的制裁を超えたかったんだ。なんかこんな考え方してる人多いですよね。こういう考え方、正義に立って私が代わりに社会的な制裁を加えたのだ。なんかどっかでそういう声を、聞くことないでしょうか。神の義を実現するしないのです。もう一つの意味は、神様の義の実現を妨げている、神の義正しさというもののその、こういう実現を妨げているのが人間でもあると思うのです。愛する兄弟姉妹、イエス様に十二弟子がいましたね。ヤコブとヨハネっていう兄弟がいましたね。イエス様が雷の子というあだ名をつけられた人であります。イエス様と弟子たちが伝道旅行に出かけました。敵対しているサマリア人のところを通りました。そして、まあ、サマリア人の人たちにも、まあ、イエス様は福音を伝えたわけですけれども、彼らは受け入れなかったとこ書いてあります。その時にこの二人はですね、怒り狂って、主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ってですね、もう本当にこの怒り心頭で、焼き滅ぼしましょうかとこう言ったとことが書いてあります。イエス様はそれを聞いて、そうだそうだと言いませんでした。彼らを叱った、なんていうことを言うのかと言って、弟子たちは叱られたのであります。人の怒りは神の義を実現するものではありません。まあ、 人間の中にも、人間としての怒りの中にももちろん正しい怒りっていうのはあるでしょう、ね、でもそれはわずかだと思うんです。ほんのわずか。あとはその人の問題としての怒りというものが多いんじゃないでしょうか。神の義を実現することはできません。さて3番目に進みましょう。どのようにして私たちは怒りをコントロールできるのでしょうか。今日の21節にも2つのことが言われております。1つは全ての汚れや溢れる悪を捨て去るということです。全ての汚れや溢れる悪を捨て去る、どちらかというと消極的な面でありますけれども、捨てる、この溢れるというのを皆さんね、残留物っていう意味があるんだそうです。余分のものとか残留物という意味があります。クリスチャンの中にはまだ汚れや悪の残留物が残っている。それを脱ぎ捨てていく、ね、いつも脱ぎ捨てていく。捨てるというのは脱ぎ捨てる、汚れた服、不潔な服を脱ぎ捨てるかのように捨てていく、ね、先週も言いました。キリストを着なさい。キリストを着ることだ、義の衣を着ることだ、それによって歩んでいくことだということを申し上げました。積極的なもう一つのことは、御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉を素直に受け入れよう。ここに心に植え付けられた御言葉とあります。それは述べ伝えられてきた神の言葉であり、皆さんが若い時から聞いてきた御言葉です。今聞いた言葉ではなくて、ある人は教会学校からずっと来ている方がおられるでしょう。ある方は青年時代からずっと教会生活を送ってきている方がいるでしょう。その時に語られた、述べ伝えられた、あなたに植え付けられた主の御言葉を素直に受け入れなさい。神の御言葉は種まきに出かける農夫がまく種によく例えられますよね。マタイの13章を開きますと、その種まきの例えが記されてあります。ある人が種まきに出かけました。その種は4つの場所に落ちました。ある種は道端に落ちました。ある種は岩地に落ちました。茨の中に落ちました。ある種は良い地に落ちました。それで芽を出してきたけども、道端は踏みつけられ、岩地は芽は出たけど途中で枯れてしまった。茨の中に落ちた種はいろんな誘惑やいろんな誘いがあって実を結ぶに至らなかった。良い地に落ちた種は100倍、60倍、30倍の実を結んだ。皆さん、良い地に落ちた種、それは素直な心で御言葉を聞く、受け入れる、そしてまたそれを行っていく、それが良い地に落ちた種でしょう。植えられたあなたの御言葉を素直に受け入れなさい。皆さん、どっかで止まっていませんか？どっかで引っかかっておりませんか？素直に受け入れなさい。そうすれば魂が救われる。 永遠の滅びから永遠の命というその救いではなくて、すべての汚れや溢れる悪から清められていく、それが取り除かれていく。御言葉を素直に受け入れなさい。そして初めて御言葉を実行する人になりなさいという勧めと続いているのであります。最後に詩編の119編の9節と11節を、読みたいと思います。御言葉の光ですね。皆さんに御言葉の光の通読を今年も進めたいと思いますが、今ちょっと詩編の119編に、を読んでいるところですよね。昨日でしょうかね、一昨日の箇所になったでしょうか、119編の、ところ前半ですが、9節ですね、と11節を読みます。詩編の119編の9節11節、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。11節、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないため、119編ですよの11節、9節読みました。11節、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前にある罪あるものとならないために、神様の御言葉が植え付けられている私たち、素直に受け入れなさい。身を結ぶに至るようになりなさい。それが私たちが誘惑に打ち勝ち、あるいはいろんな欲望に打ち勝ち、怒りやすい人は穏やかな人とされ、イエス様の御姿に変えられていく、常なものとなりたいと思います。またそれを求めていこうではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、今日のヤコブ書の御言葉をありがとうございます。どうぞ聞くのに早く、語るのに遅く、そして怒るのに遅く、そのようなものとさせてください。私たちは本当にいろんな悪や汚れが私たちのうちにまだ残っていることを覚えます。それを捨て去りなさい。そして純粋な御言葉の父、その植え付けられた御言葉を素直に受け入れようと今日あなたが語ってくださってありがとうございます。主よ、どうぞあなたの御言葉を聞き、常に早く応じることができ、素直に受け入れて御言葉を実行するものへと変えてください。御言葉に生かしてください。生きるものとしてください。お願いします。今日から始まる一週間の歩みを、皆さんの歩みを一人一人祝福して導いてください。コロナが一日も早く減少化になり、収束へと向かいますように。またウクライナのロシア軍による戦争が一日も早く停戦終戦となりますようにと信じてお願いを申し上げます。イエス様の名前を通して この感謝と願いを捧げいたします。アーメン。